ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケマダルイ53世です。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。ということで本当にまあこれ収録時点での話ですけども、今週というかここ数日間はというか昨日ですね、これ撮ってるのが8月の、9日とかですからね、前日が8月の8日8日です、フジテレビの日、パチパチソロ版の日、あとヒゲの日というね、まあ手前味噌ですが、私自身もまあ、一応結婚、まあ、完全に忘れてたんですけどね、結婚記念日みたいなことやったんですよ。そうですね、完全に忘れてたんですけども、でも嫁にもういやもうお昼の番組みたいですからもう奥さんにもコテンパンにやられちゃって、
神さんが
仕方がないから今度高いバッグを買うことになりましたみたいなね
これ共感の
話になっちゃいますけどもね、うちもですみたいな、忘れちゃいますよね、ひどい短尺さん、おひげさんみたいな、それはまあ 昼なんでね、これ違うんで、これはあの 山梨でかすかに小さな音で流れるのと、あとポッドキャストだけですから山奥からか地の底からしか聞こえてこないラジオなんで、そんな話題はどうでもいいんですけども、小泉進次郎さんと滝川クリステルさん、であれ みんなもかぶせてきてんの、あれは今日一気に行こうみたいな、早見もこみちさんと、キャベツ食べたらおっぱい大きくなるってすごい言うてた人、平山彩ちゃんね、
8月8日、
だやっぱだからその末広がり末広がりで、あとお侍ちゃんもそうやからね
お侍ちゃん、
大体だから8月の8日に入籍とかされる方がやっぱりちょっと多いという、ほんで小泉進次郎さんと滝川クリステルさんはなぜか首相官邸前でね立ちで記者会見をし、あれは大竹まことさんのゴールデンラジオとかでもちょっと触ったんですか、ああいうのは、やっぱり、いろいろあると思いますよ、それをそのメディアがね、次期総理や、総理総裁候補やかっこいい若くてね、で街角でもう大人気進次郎さんの VTR は必ずおばちゃんが「あ進次郎さん!」とか言って、手を振っている、はい、あれだからね、まあ誰かも言ってましたけども、手振ってんのがおじさんで、手振られてんのが女性議員やったら、これちょっと多分やや物議かもしますよね、ちょっと性的な目で見てるやみたいな、いや男や女やかっこいい容姿とか血統とかそういうことで見てるやんって多分揉めると思うんですけど、まあまあおばちゃんが手振る分にはええんやというね、ね、いろんなことがありましたけど、僕も別に首相官邸前で記者会見していいと思いますけどね、やっぱかっこええし、サラブレッドやし、やっぱそのうぞうむぞうの花のない議員とは違うわけですよ。それをね、小西さんとかごちゃごちゃ言い出したらクイズをね、なんかツイッターでつぶやいてありましたけど、いやごもっと、言うてることはごもっともなんですけど、それはもうジェラシーじゃない、
まあいろんな意見、
我々の世界でもあるでしょ、芸人の世界かてね、いや俺たちの方がネタはしっかりしているとかね、真面目に芸をやっているとかね、いや関係ないから、やっぱ人気商売のとこあるから、政治家も、単純に花があって若い、これはもう正義なんですよ、だからみっともないんでね、でも作家でもそうでしょ、作家の世界で多少そういうのあるでしょ、ちょっとやっぱ若い方、同じアイデアやったら若い子の方がええしという、男前の方がええしというね、構成作家さんで名を馳せていって売れっ子になったら今度テレビに出ていく、その時にちょっと多少シュッとしてた方がイメージ的にねいいわけでしょ、オチ雅人さん的なことの方が良かったりするわけでしょ、で宇野T さんの場合はそんな花もない地味やし、アイデアもそんなに良くないということですから、わきまえてるわけでしょ、
キリがないからね、
求めるとキリがないから、
下を見ましょう、
このちゃんと下を見て地面を見てうつむいて歩いていこうじゃないかということですね、まあ、別にここはイカそうがキロがどうでもいいですけど、宇野 D さんも今日ぐらい休んだらどうですか、ほんまにもう、宇野 D さん、 お父さん亡くなりは
亡くなりはったよね、
うん、闘病の末ですか、あのご病気ですか、ご病気で
本当直近だ
った。あんまりこんなことをねほりはおり聞くのもあれなんですけど、お年はおいくつやったんですか。
70と4ヶ月。
70歳ってこと。あ、じゃあちょっと若いですね、うん、でそれはそれとして休んでくれた方がええのに。うん、これ俺すごいお叱り受けるかもしれんけど、それはそれとして本当にうのディータずっと仕事してきたし、気の毒だなと。お父さんとは面識ないけどね、ちょこちょことお話は聞いてたから、あ、今日行きはったんかというね、そういう気持ちもあるんですけど、それとは別にちょっとやっぱ心機臭いんですよね。うん、なんかその頑張ってる感みたいなあるんかもしれへんけど。
いや、そんな年でもないでしょ。
そんな、え、うのディーはおいくつ今年。37にもなったら空気読んでくださいよ。
頑張り見てる年じゃないでしょ。
そう、まあまあまあ、いやだから長男やな、うん、でちょっといろいろあるというのも聞いてたから、多少ね、うん、家の土地の問題とか。
うちのリスナーみたいです、
ね、いや、そうそう、いやだからほんまもう生ラストメッセージですよ。
一度送ってい
ただく、俺その実家をどうしたらいいですかねというね、まあ地方やから、うん、リフォームしてアパートにすんのか、そのアパートにしても一部屋大きいの作んのか、二部屋でこの単身赴任者用にすんのか、いやでも近くに役所があるからファミリー向けのやつも一個置いときたいとかね。家賃いくらにするかとかいうのもちょっとちらっと聞いてたから、そうか、大変やの、大変なのよ、うん、結構やっぱりご長男やし、うん、でね、今日お父さん亡くなりはった、行きはったというのも聞いたから、昨日か
収録前日、
収録前日
8月8日、
昨日亡くなりはったの
8月8日。
ちゃんとそれは立ち会えたんですか、うん、ああよかったですね。多分僕は自分の親が死ぬ時立ち会わないでしょうからね。おそらくね、そういう関係性やから。いや、うのディほんまに偉いしリスペクトあるんですけど、それとは別にやっぱちょっと心機臭いんすよ。
いつも通りです。
なんかね、生き死にの話、まあ基本的に生き死にの話なんかしませんけど、そういうデリケートな話題も今日は触れづらいわけでしょ。でふっとファッとこうなんかリスナーから来ててね、この間こう祖母が亡くなった時にどうのこうのみたいな、でも後半面白展開でわははとか言うてて、パッと外見たらうのディがスッとこうスッと一筋の涙がみたいな、もうその勘弁なんそれは。あ、
そこはでもプロですから。
そっか、面白くやりました。今日も曖昧まで、すいません、ちょっとメールを送らなダメなんで、でも葬式の
手続きかな、
そう、手続きやっぱ自分やらなあかんから、うん、多分そんなんで大変なんちゃう、大丈夫、はい、まあ、もうちゃちゃっと終わるね。いや、そうですよ。はい、ということで、これはあの今日ややこしいのが、はい、YBS 山根正蔵さんの方では、妬み男ない、新宿ロフトプラスワンさんで行われますイベントの前日なんですね。でポッドキャストは終わって、そのイベントが終わってからの配信ということなんで、まあちょっとね、ややこしいところもあるかもしれませんが、うん、加藤京ちゃん、元 YBS 山梨放送さんの、アナウンサー加藤京子さんがゲストという非常に弱い回にもかかわらず、一応じわじわとチケットは完売しておりますんで、ただ山梨放送でお聞きの方前日なんで、当日券は若干枚数出るということで、ぜひ新宿のネイキ、あ、ネイキドじゃない、新宿のロフトプラスワンさんですね、はい、の方に足を運んでいただけたらなと、思うんでございますけども、なんとなく今日行きしなに、まあ、例によってエゴサーチ等しながらネット記事とかを見てたら、なんかどこの記事かちょっとこれはまあスクショしたんでわからない、もう そこの部分が今映ってないんでわからないですけど、なんかね、僕らも一緒に営業行きましたでおなじみの、パンケーキ食べたいの夢屋勝くんね、そうですよ、島田洋七師匠の、50分の講演、ガバイバーチャの講演会、パンケーキ食べたい、ルネッサンスという謎のラインナップ、営業ありましたけどちょっと前に、で夢まさるくんのがタイトル、名前がタイトルに入った記事があって、わあ売れてはるなと思って、でバーって見てていろんなこと書いてあるんですよ。いやすごいと、カズレーザーが出た時のことを彷彿とさせるみたいなね、パンケーキ食べたいでは、まあ、まだ大ブレイクというわけではないけども、まだ次のも隠してるんじゃないか、まあ、そんなことパーッと読みながら、後半にサンミュージックについて書いてあったわけですよ、はい、ね、 でその部分だけちょっとスクショして今見てるんですけど、サンミュージックっていうのは一発屋芸人と呼ばれる人間が多い、その肩書きの人間が多いからこそ一発屋のマネージメントに長けていると民放バラエティのプロデューサーっていう人が語ってるんですけど、こいつ何にも分かってない。いやだからいかにこういう記事ってどういう制度で書かれてんのかなと思って。
聞かれたことないですね。
ダンディ坂野さんもスギちゃんも実は地方の営業や CM では未だに稼いでいます。いやこれは事実ですね、まあ、ただこれは事実ですけど、まあ、単純に、その一発いわゆるブレイクされたっていうことです。今もそれが、まあ、その知名度というか、まあそのアイコンとして続いてるってことですよ、だからむしろだから何にもしなかったから続いてる仕事っていうねことですよね。逆に言うといわゆるその無駄に新しいキャラとか新しいギャグとか、新しい道を模索しなかった、もう棒立ちになってたからこそ一発屋というマスコットキャラクターのイメージ、これの頂点に立つことができて続いてる案件ってことです。分析すれば、だ別に事務所がどうこうは関係ないです。ただ棒立ちだったっていうことですよね。いやだからすごいことなんですよ、自分の芸を信じてずっとやってらっしゃった、キープされる無駄なそのあがきをしなかったということに関してはやっぱすごい先輩だなと、いやもう一発屋の鏡ですよ、リスペクトがあります。ただ事務所は関係ないと思うんですね。でこの中に僕の名前も出てきてるわけです、だから言ってるんですけど、いまだに稼いでますし、ヒゲ男爵のルイ山田53世はまずここは間違えてるんですね、
よくある
ルイ山田パターンというね、まずこれが間違えてるというのが1点。ヒゲ男爵のルイ山田53世は作家業に進出、小島よしおも子供向けのイベントなどで大人気です。つまりサンミュージックは一発屋芸人のセカンドキャリアをしっかりマネジメントできる事務所として定評がある、この部分です。別にマネジメントしてないですから。そもそも物書きの真似事みたいな仕事が増えたのは、まあ引きこもり漂流記というのがありましたけど、その後に関しては僕がもう全然仕事こうへんな本出したのにと思って、しょうがないから全然動かしてなかった、何にも書いてなかった自分のブログにたまたま一発屋の愚痴みたいのを書いたら、それを見た、朝日新聞デジタルの編集者の方が、連載しませんかというのがあって、その連載を見た誰それがということですから、別にマネジメントしてるわけじゃないですね。小島も自分でやってるだけですから、これだから事務所って否定せえへんのかなと思って、こういうの
悪いことじゃないからね。
いやなんか言われる分にはそのまま白濃い顔して白っとこう飲み込むんやなと思って、
ごっくりとね、
定評があります、で夢やくんもパンケーキに次ぐネタを仕込んでいるそうですが、パンケーキ食べたいがまだ定着してないからと新ネタを下ろすのを事務所が止めているとか。
しっかりしてますね。
嘘つけよ。
ちゃんとしてるわ。
我々はワイングラス乾杯の時、それでまあいわゆるブレイク、おこがましいですけどブレイクみたいな形になって2ヶ月ぐらいしてすぐに事務所がの、マネージャーの一人はすぐにもうワイングラスを手放しなさいって言いました。
なるほど。
でいやさすがにまだ早すぎるやろってことになって、であるマネージャーもずっと持っとけって言いました。で大部分のマネージャーは何の関心もありませんでしたから、関係ないです。芸人に関してはほぼ事務所関係ないです。だから毎度言ってますけども、0から1いわゆるブレイクする時かって、別に芸人が自分でネタ考えて勝手にね、まあオーディションがあるというのはあれですけど、ネタ考えて勝手に商品作って勝手に売るわけですから関係ないです。まあその後は大手のしっかりしたところやったらね、そのゲットできる仕事のでかさがやっぱ変わって展開とか変わってきますから、事務所関係あるでしょうけど、関係ないほぼ投資がないんですから、なんでこういうの否定してほしいんだよな事務所に。いや僕ら何もしてませんねんっていうのをちゃんと言ってほしいんですよね。なぜその褒められたこともしらっと飲み込むのかというね、まあ、そんなことはどうでもいいです。こんなもんね、いやこれも夢やくんの記事ですから、 もう我々みたいな、もうただただ落ちぶれたね、もう世間が何の興味もないような芸人がごちゃごちゃ言うことやないんですけど、酒飲んでると思って聞いてくださいみたいな男爵酒飲んでやってんねやと思って聞いてほしいですけどもね。ということで、ネタ見男ない、まだ若干当日券も出ると思いますんで、ぜひ足運んでください。はい、今週もトークにこんな盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。いやもう急にその宅に座ってる人が変わるとこっちちょっとギョッとするから今日は特に急にうの D がいなくなって、プロデューサーとしみつくんが座ってたから、うん、俺はディレクター変わったと思って、いやもうね、うの D がもうこらえきれへんようになったんかなと思って
散々言うから、
うん、いやもうちょっと俺も悪いことしたなと思って言い過ぎたな、涙こらえてスタジオ飛び出していったんかなと思っていやー、うん、気使うなーなんか、まあね、
昨日の今日
いややわ、うん、もうこんなん言うたら俺ほんまもうすごい怒られると思うけど、身内死んだ人とりあえず視界から消えてほしいわいや気使うな、ね、いやまあね、
来てまし
ょう、ね、それは何、仕事してた方が気紛れるみたいな感覚で来てんの？だとしたらプロ失格だぜ
あれプロと鏡とかじゃなかったか、
鏡じゃない、
逆
それでも全くじゃあ知らさんとやってほしいよね、お父さん亡くなりはったとか、その事前に俺の耳に入ってきてなかったらわーっと楽しくやって終わってから、あそうなんてなるけど、先に言うてるから俺が先に聞くからジャーナリズムがジャーナリズムが抑えきれんかったわやっぱり、はい、ということでございまして、メールを一つ読んでおきましょう。ラジオネームボンコレーノでいいのこれ、ボンコレーノボロジム、なんかちらほら見たことある、はい、ラジオネームですね、隣町にて開催された夏祭りにヒゲ男爵が営業をしにやってきたので4を満喫すべく参加してまいりました。いやだから4じゃないです、頭のいいペットという、ショートコントですね。4はオチなんです、1たす1はワンワンです、1たすにはワンワンワン、6引くには何ですか、4、いやワンワンワンワンちゃうんかい、喋っとるやないかい、これがネタなんです。だから4はオチなんです。
やったのかな、
やりましたもちろんです、もちろんやっておりますね、カーネギーホールに出たことあると主張するが、地元民でもあまり知らない隣町のシンガーソングライターと、うん、そういう方が出てたのね、うん、メンバーの一人が最近キー局のテレビで跳ね出したことで天狗になっている地方アイドルのステージが前座リンゴ娘だ、王林さんですか、玉林じゃないですね、王林、王林さんですね。いやもうだからこの間のゲスの極みと世界の終わりの取り違えの件でも、名前に関してはもう敏感になっとるからね、もう震えとるからこっちは、
こっ恥ずかしい、
お王林ね、
王林ちゃん、
だからメンバーのお人方お人方が全部リンゴの名前になってるみたいなコンセプトの、だから何富士とかもおんのかな、分からへんけど、まあ、うん、ああジョナゴールドとか、ああほんで王林さんがなんかさんまさんの番組とか、
さんま御殿とか、
ね、よく
出てました、
たまに出てらっしゃってっていう、はい、跳ねてるという、僕リンゴ娘のステージは僕らよりずいぶん前の出番やったんで拝見はしてないですけども、いやもちろん盛り上がってたんですけど、人気あるなと思う、地元の方にすごい愛されてるなっていうのあったんですけど、たまたま僕らがその、まあ、楽屋入りするときに、その会場の近くのなんか市役所か道の駅か分からへんけど、なんかそういう建物があって、そこに一部屋あるんですっていうことで、そこに入るときに今から出番のリンゴ娘さん数人と、全部で何人かちょっと僕知らないですけど、すれ違いで、あ、なんとなくおはようございます、お疲れ様ですみたいな感じでご挨拶はしましたけどね。確かにこっちがペコッと下げた頭の角度よりも向こうは顎で会釈程度やったんで、確かにちょっと天狗かもしれません、はい、天狗ですそんなことはないです、
まあまあまあ、そういうね、
ただ思ってたより なんかいや僕リンゴ娘っていうワードしか知らなかったんで、もちろん舞台衣装に着替えてそっから出てきはったところとすれ違ったんですけど、思ったよりなんかなんて言えばいいのかな、これはなんか思ってたのと違ったのよ。もっと素朴な感じなのかなと思ってたら、もう本当にもう小股が切れ上がったような、なんかこのホットパンツみたいなやつでピチッとした T シャツみたいな、思ってたリンゴ娘と違うんですよね。なんか
素朴な感じ、
素朴さは全くなかった、土の匂いは全くしなかった、水の匂いがした、
都会的な、
うん、都会的な、それがちょっとあのびっくりしましたけど、シンガーソングライターとメンバーの一人が最近キー局のテレビで跳ね出したことで天狗になっている地方アイドルのステージが全然、まあ、だからこれボンゴレのボロジンはもう隣町やから地元やからほぼ、うん、肌で感じてるんやろね、うん、最近天狗やっていう、うん、終わったところで窓辺ポジションに移動し、いやそんなポジションないですセンターの真ん中ってことですか、一番前列の、うん、サンミュージックお笑いライブの開演を待ちます、うん、まずはガリベンズ矢野さんのモノマネしよう。いつも男爵さんがおっしゃる子供たちは知るはずもないのにやってしまう中本浩二のモノマネを目の当たりにし目頭が熱くなりますあこれだというね、でこれ それ、まあ、そしてついにヒゲ男爵の出番でガリベンズ矢野さんのことをここしか書いてないんですけど、ガリベンズ矢野さんと、まあ、こう一応僕の方が先輩ですけど、途中から入ってきてサンミュージックね、であの、クリームシチューの上田さんのモノマネで結構テレビとかでも名を馳せたような子ですけど、おじさんですけどね、もうあのたまに営業一緒になるんですよ。でそれこれ青森やったんですよ、
はい、
青森の五の辺っていう、五のだから大体ほにゃ辺で言うたら八の辺が一番知ってるやん、五、うん、もあんねやっていうのがまさって
1,2,3
って五の辺、
1の辺2の
辺で新幹線の青森駅から車で 30分、40、50分ぐらいのとこなんですよ。で確かに駅からその五戸の夏祭りの会場、花火大会の前座みたいなことなんですけど、わーって車で移動してる時、まあ確かにあのやっぱり田舎なんですね。 でもなんか青森のこれ僕の感想ですよ、青森の緑っていうのは結構やっぱあの深いんですよね。あのなんか東京の街路樹みたいなことじゃないんですよ、やっぱりもう田んぼにしろ森にしろ緑がね鮮やかで深いんですよ。非常にこの心地いいというか、うん、本当にあの青森駅に降り立った時より五戸の会場に着いた時の方が視力上がってんちゃうかいうぐらい緑が本当に綺麗っていうポジティブなイメージしかなかったんですけど、まあ それはあのガリベンズ矢野くんのやり方なのか分かりませんが、この15分20分ぐらいの出番で出て行ってから、まあそういうパターンあるんですよ、うん、その地元をねちょっと腐すという、うん、でもその草しがねすごい長いんですよ。もうだからその車でもね、まあ、あのこの町にはもう木しかありませんもんねみたいなことを、いやそれ、まあ、結構売れてて人気がある人が可愛らしく言うたらドカン受けるんですけど、まあ、なぜガリベンズ矢野やから、
まあものまね、
まあ、知る人ぞ知る的な部分もやっぱり正直あるじゃないですか。でそれを一回、まあ、やや受けみたいになって一回でやめりゃいいのに9回ぐらいするんですね何でもないどういなかやみたいな。だから正直僕らが出て行った時ちょっと僕ら敵視されてた部分もあるぐらいの、あれの上げて下げてやでっていう、さすがになんか本当はもう嫌なんですけどちょっと先輩ずらしましたもんね、帰ってきた時に、うん、上げて下げて上げて上げて下げてやでっていう
営業テクニック、
そうそう、ガリベンズやの、あの下げて下げて下げて下げて下げてやってるからそれはなんぼ面白く言うてもしんどいんちゃうみたいな、まあ、ただネタはもう素晴らしく受けてるんですけど、ただただネタが面白い人なんです、あの人は。モノマネのレパートリーからクオリティーからも僕も袖でずっとあの後輩、僕の方が先輩ですけど勉強やと思ってずっと見てましたけどね、
うまい
っ
すよね、
うまい、まあその中の一つが中本浩二さんということですけどね、うん、そしてついにヒゲ男爵の出番、ガリベンズ矢野さんがまるでフェス、その会場を見てね、うん、音楽フェスみたいなもの、まるでフェス行ったことないけどと評した芝生にベタッと座った観客たちをどういじるのか、いやそんな着眼点で見てるんですか、まあまあ読みますよ、はい、モノティ様飽きてきてますけども、はい、僕の営業話どういじるのか期待が高まります、はい、僕が会場に着いた頃から注目していたのは側頭部を刈り上げ生きった感じの高校生くらいの観客、また2列目ぐらいにいましたわ、 エグザイルの出来損ないみたいなのがね、こうサイドなんか流行ってるんでしょこれ、いい、ね、サイド刈り上げるやつ、うん、流行ってるんでしょっていう言い方しましたけど、よう考えたらうちの相方の樋口くんもある時から勝手にそれしだして、いやもう全然面白ないやんっていうね、なんで面白くなくすんのっていう、勝手にここ刈り上げて、本当はもう横にサイドにペローンってクローンってなってるのが面白可愛かったのに、もうオス入れてもうってあれもオスやからね、サイド刈り上げるのはオスのアピールやから、あれはおった、確かに。で、ほんでなんか銀縁のなんかいかついメガネかけてて、生きった感じの高校生ぐらいの感覚。まずはここがすごいですよね、まずは彼を味方に引き入れますという、ね、うん、無意の一番にこう生きった感じのやんちゃ坊主を、もういじって、はい、もう周りもちょっと怖がってる感じの雰囲気、うん、若干でもぶっちょずらでずっとこっち見てるから、うん、なんや君言って、なんか生きってるけど言って、うん、そんな怖い顔で見てもおっちゃんビビらへんでブルブルブルみたいなね、なんかそういうやつですね、上げて下げて、これやつ上げて下げて、なんやそれ言ってカッコつけてエグザイルみたいな格好していやいやちょっと ごめんな言って
上げて下げて、
うん、その格好いじられて一番嫌やもんな、ごめんな言ってありがとう言って
これですか、
上げて下げて
です、これですか、
もう相手がわけわかんなくなっちゃう、まずは彼を味方に引き入れ、続いて怖い顔のおじさん、ちょっと本物っぽい人がいたんですあんたと絶対写真撮られへんやん、
まあ、受けますよね、
受けるっす、ね、ける最後のじゃんけん大会ではなぜか菩薩ポーズを崩さないおばちゃんと次々ロックを、男爵さんの客いじりテクニックが光る、これ読まなあかんともう一遍じゃねえけど司会の女性に散々撮影は ご遠慮くださいと言わせておいて、実は営業のヒゲ男爵はフリー素材が炸裂するかと思いきや、先にガリベンズ矢野さんがズン飯尾さんのモノマネの際にこれも似てるんよな OK を出してしまい、男爵さんはどうするのかとハラハラしましたが、まさかのスマホを出してくださいと撮影強要からの三方向ポーズ、とんだ汚れ芸人です熟練の営業テクニックがここでも光ります。ネタはいつもの漢方4チンの3本何これ、うん、漢方4チンの3本って何これ M1 ばりのプレッシャーを与えたつもりがなぜかコンツェルンだけで笑ってしまう関係、うん、いいお客さんですよね、はい、6月には次女が生まれました、長女はもう小学校1年生です、そんな僕が一生懸命考えたネタですなどと情に訴え笑いを強要する男子さん、
ドブ板ですね、
いや違う違う違うハードルを逆に上げすぎてるでというボケやがな、これは上げるか、ネタ終わりにはカット目を見開き逆に聞こう何が面白い、とシンプルに、笑え爆笑を強要すると樋口くんに対しボーっと突っ立っているだけでギャラ半分かっさらっていく、まるで吉本だと時事ネタを華麗に盛り込む男子さんいやたまたま思いついたから言うただけであって、別に時事ネタを盛り込んだみたいな意識はないですけどね、はい、次はネタ見男ないに参加の予定、チケット買いましたがお盆の U ターンラッシュ真っ最中の開催で新幹線が取れませんでした、果たして僕は新宿ロフトプラスワンにたどり着けるんでしょうか、まあ、それはもうこちら関係ないです、もうお金は儲てるんで
まあついてる
でしょ、はい、でもこれようかこれまいか関係ないですけども、はい、ということでネタ見男の山田翔さんお聞きの方はまだ明日ということで、ちょっとうの T さんのハードル上げましたけど、イベントにうの T のジャーナリズムがたけり狂っていますみたいなつぶやきを、プレッシャーはどうす大丈夫ですか、山田翔さんの方はまだ明日なんでね、これから来る人がいるかもしれませんけど、今ちょっとちらっと資料等々構想等々聞きましたが、えげつないえげつない仕上がりになっていると、近年まれに見る、もうだから用意してる資料がミヤネ屋感があるもんね、ああ怖い怖い怖い、これはぜひちょっと皆さん来ていただきたいなと思います、はい、フリートークのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、 さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコーナーでございます。今週もレディオ内に8月、に開設された新チャンネルボクちゃんに出演されているこの方とご一緒です。
はい、どうも大島かおりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
かおりなの？
かおるです。
あ、るだよね。
ちょっと噛んじゃった。
いや自分で間違うってそうなんです。いや俺ずっと間違って言ってたんかな思った今カオルね。
はい、カオルです。
カオル君やね。
はい、
まあちょっと先週のレディオのコーナーはほぼ使えない状態だという。大丈夫ですね。ありますね。大丈夫ですね。大丈夫だということですね。
まあでも一番聞きたい部分は、
まあまあまあ、まあ
ね、聞けたのかなと、
はい、僕が聞けたんで大丈夫です。リスナーが聞けなかろうと僕が聞けたんで大丈夫です、これはね。さあということで、
はい、
3週目はこんなコーナーをお送りしてまいります。教えてあなたの周りの怖い話。はい、だからカオル君が、まあ、レディオのボクちゃんというチャンネル開設されますけども、
はい、
お得意なんですね。
あ、
怪談都市伝説系の。
そうですね、好きなんですよね。
それをどういう活動をされるの？その例えばネイキッドロフトとかで、
はい、
イベントやったりとか。
自分主催で怪談イベントみたいなことはやらないんですけれども、はい、例えば怪談をよくやってる芸人さんとか、はい、まあ、知り合いだとありがとうあみさんとかであったりだとか。
めっちゃ怖いよね。
はい、関西だと誰だろうな、松原谷さんとか、そういった方々が
本売れた人でしょ。
いや、そうそうそう、怖い間取り、
黒い本、
あれちょっと作家としてはすごい悔しいぐらいの売れ行き。
あ、逆にでもだからああいう本私も思ってたのになって。いや
ではないんですけど、やっぱいや単純に売れたことが悔しいっていう。いやだってちょっと知り合いから何部すったとか聞こえてくるから。
あ、まあ、
こそっとね、
やっぱ根強いからなああいうジャンルの。
そうですね、
人気は。
いや次は怪談本かななんて思ってるところではあるんですけど、そういう、まあ芸人さん主催のイベントとかにゲストで行ってちょっと怖い話させてもらうとか、最近でも、まあ、タニシさんの方の、怪談系のグランプリ、
グランプリ、怪談グランプリ、
大コアっていう、
いいお水飲んでも大丈夫。
飲
んどこうか。全然怪談グランプリいうのがあると、なんかトーナメントみたいなこと、
怪談グランプリっていうと別のになっちゃうんですけど、大コアっていうのはなんか一コアの話でも、心霊系でも何でもいいから、とにかく怖い話したら勝ちっていう。
ざっくりと怖いというくくりだけでやろうという
感じですね。でそこにも出させていただいて、ちょっとそっちでは都市伝説っぽい話をしたので、ちょっと受けが悪かったみたいで、ちょっと勝ち残れはしなかったですけれども、まあそういうのにも全然出ますよっていうぐらいではありますね。
その軸足はその心霊なの？カオル君の。
わ、難しいな。でもまあ1週目とか2週目とかでもお話しましたけれども、結構やっぱ業界裏話とかも結構あるんで。
いやこれすごいやん。竹内義和さん出てるやん。
あ、そうですね。
まあ元サイキッカーとしてはね、やっぱちょっと気になるところですけども。
サイキッカーっていう、くくりになってるんですね。
そう、サイキック青年団のね、やっぱパーソナリティやってあったから、ガリガリガリクソン出てるやん。
あ、出てました出てました。
おもんないやつはギャラもらえんで当然やって言うたでおなじみのガリガリガリクソン出てるやん。BB 五郎さんおるやん。若い時ずっと中野の劇場で一緒やったよ BB 五郎さん。
あ、そうなんですね。
あ、すごいね。
BB さんすごかったですよ。
すごかった。
この内容だから、てっきり、まあ、その稲川さんの格好で出てくるんだろうなと思ったら、ね、急に楽屋で真っ白の全身タイツみたいなの
を何それ
着始めて、で出てきたらどうもフリーザーですって言ったんですよ。
フリーザでもない。
そうだから、どうもフリーザーですって言った時、別の怖さだなと思って。
これでという。
そう、
あ、ハニートラップ梅木、うちの事務所の子ですね。
あ、そうなんですね。よくその谷氏さんの番組とかでは出られてるそうで、は
い
は
い、あ、じゃあでもこのメンバーに入ってるってことは結構な語り部ですね、もうね。
いやって言っていただけると嬉しいですけどね。
ちょっとさ、もうまた時間ないって言われたら嫌やから、
はい、
怖いメール来てんの？じゃあちょっとカオル君聞いといて、
はい、
東京都ラジオネーム例えばのモンスター、これは僕の母の、あ、怖い話送ってきてんの？あ、じゃあちょっと聞いといて、
ま、はい、
これは僕の母の話です。母は以前から霊感があると話しています。例えば母が子供の頃に寝ていると枕元に置いた本が一人でにパラパラとめくれたり、枕元に人が座っている感じがあったりしたらしいです。 そんな母の話で一番びっくりしたのは、当時母が働いていた職場での話。母の職場にはバイク通勤をしている方がおり、その日もバイクで帰ろうとしている方にふと感じたものがあるようで、今日の帰り道は気をつけた方がいいよつって伝えたそうです。その同僚の方は軽く聞き流して帰っていったそうですが、数時間後に母の電話が鳴り、その方がバイク事故に遭ったという連絡でした。幸いにも命に別状なく仕事にも無事に復帰されましたが、僕も知っている方なので驚いたし、今でも忘れられない怖い話ですと。今霊感的な、
うわ、
それはあるんですか？霊感、
霊感は残念ながらないんですよ。
心霊番組のロケ来たら急にグラビアアイドル倒れる時あるとき、俺もどうも乗り切れんで冷めた目で見てしまうんですけども、そういうのはない
ないんですよね。だからないからこそやっぱ興味があるというか、
ちょっといい心霊系のなんかもう手頃なのでいいから。
大丈夫ですよ。さっきまあ心霊 ないって言ったんですけれども、結構自分の中でもいろんな人の話を聞いたり、言ったりしてるうちに、あれ、そういえばあれってっていうことが結構あるんですよね。ね、これはだから自分の話なんですけれども、はい、昔その両親と、なんていうんですかね、家族サービスで連れてってもらったのが、それがねもう小さすぎてどこかっていうのが忘れちゃったんですけれども、お城跡だったんですよね。
なんかその日本のお城、
日本の、ね、城跡に連れてっていただいて、で、いろんなところにこう縦看板みたいな感じで、ここは昔こういうところでこういうことを知った人たちがいたんですよみたいな、ちょっとイラスト付きだったりとかで紹介されてて、で、首切り場って言うんですかね、その罪人の処刑を行う、切腹をさせたりとかみたいな説明が書いてあるところがあって、なんか怖いねなんて周りのカップルとかも言ってて、で、その時に大きい声出す人が急にいて、ちっちゃい女の子なんですけど、見て生首が浮いてるよ、
いや怖
ほらそこそこって言ってるんですよ。で、びっくりしてみんなバッて見るじゃないですか。と思ってまた今度首切り場の方に目を向けるんですね。そしたら生首なんてないんですよ。おいおいもう霊感少女かよってもう思ってパッて見たら、そんな女の子どこにもいなかったんですよ。
あ、そっちがそっち側のやつ怖い、
怖かった、あれ
怖い、
怖かったと思って。
それ結構でかい声出してくるのも怖いよね、そういうのね。
だから、いやそうなんですよ、
おらんかった、
いなかったです。
はあ、どうですか、宇野地蔵子作家として、構成作家として欲しいんじゃないですかこれデコメンの番組のこの夏の怪談特集の時にカオル君欲しいんじゃないですかこれね。
そう
これまだでも聞きたいね、本当はね。もしある、やった、じゃあちょっとまた来週もちょっと、
ぜひぜひ、よろしかったらね、短くて、
何でもいいんで
ゾクッとできるようなの、
お願いします。じゃあちょっとレディオからのお知らせの方お願いします。
新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです。このレディオには渋谷かおさんのおもちゃんや、みひろさんのゴルフわでしこ、さくらきずなさんの佐野作があり、なんと8月には僕大島かおるのボクちゃんも始まります。今後も続々と新チャンネルを作っていく予定ですので、チャンネル登録といいねボタンを押してください。またレディオの公式ホームページも開設いたしました。URL は http://lady-oh.jp です。レディオ YouTuber の最新情報やイベント情報等も、随時アップしていくので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ということで残り1週でございます。
寂しいですね。
いや本当ですね、ただもう来週ちょっとたっぷりお話を伺いましょう。ぜひぜひということで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、レディオのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、山田瑠唯53世昼帯への道。はい、もう番組スタートしてから10年も11年目とかそんな感じですね。この番組ルネサンスラジオルネラジでございますけども、私ヒゲ男爵山田にいつか昼の帯のラジオの枠をゲットしていただきたいと切に願うスタッフさんがこのコーナーを立ち上げてくれたということで、ありがとうございます。毎回昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出していただいて、 それにまつわるメールを送っていただこう。さあ今回出していただいたテーマは教えてあなたの夏バテ解消法という。やっぱりうのてぃさんこの時期はね、やっぱこの暑くて蒸し暑く体力も落ちてくる、しんどいからついついお昼はそうめんだけでとか言ってね、こう済ましてしまう人も多いと思うんですけど、それじゃあ体が持ちません。不安だからいけんのかなと思ってこれで。さあどんな夏バテ解消法を皆さん送っていただいたんでしょうか。紹介してまいりましょう。こんなんかな。群馬県ラジオネームグラタンちゃん、よう送ってくれますね最近ね、グラタンちゃん。夏バテ解消法、おひげさん、のぶこちゃん、いやもうのぶこちゃんがいる設定ですけども、
のぶこちゃん
宮崎信子ですね。あのヒゲと信子のウィークエンドジュークボックスという伝説の番組。
伝説の番組。
なんすかね。何が理由か僕はさよく知りませんけども、担当プロデューサーがストレスに耐えかねておかしなったで同じ。静養しないとダメになったというね。
終わった後にし
か。信子ちゃん、その宮崎信子と一緒にやってた番組ね。のぶこちゃん、うの D さん、うの D がやってくれてるんですか、ありがとうございます。いつもお昼ご飯を食べながら聞いています。私の夏バテ解消法は流れる市民プールに行って一日中流されることです。いや怖えわ。で多分こういう人いるもんね、あの近所の変なおじさんおばさんっていう触っちゃダメな人みたいなね。うちの近所にもいますよ。ちょっと避けちゃうというね。大人300円子供150円の近所の流れる市民プールにおにぎりを握れるだけ握り。いや結構な数よ。麦茶を水筒に入れ6年生の息子と1年生の娘と自転車で行き、過去片道20分、とにかく朝から夕方まで流されます。すると家に帰ると子供たちは疲れてぐったりし、私の一人勝ちです。主婦は夏バテしている暇もないのですよ。おひげさん、のぶこちゃん、うの D さん、暑さ厳しきより夏バテにはご用心。一日中流されちゃうってね。
子供が疲れちゃう。
なんですかこれ、死ぬまでの暇つぶしみたいに生きてんすか。これよくわからないですけど、一日中流されるってさすがにないですね。経験したことがない。ふやけちゃう。
ね、
疲れちゃう。疲れちゃう。指がふやけちゃう。大変だ。ぐらいのことですか。わかりませんが、
昼はそういうので、
はい、ラジオネーム南国生まれの操り人形。いやそんなラジオネームのやつ昼に送ってこないです。南国生まれの操り人形って悲しいし怖いしって不気味だしというね。おひげさん、こんにちは。今日も暑いですね。5月にラジオショッピングで購入したエアコンが朝から晩まで大活躍中です。いやこういうのはね、昼のパーソナリティありがたいよね。タレントさんによってはあんまりそない積極的にショッピングのコーナーに絡みたくないっていう人結構いるんですよ。いるんですけども、自然にこういう形で振ってくれると、ああね、これはジャパネットさんも喜んでくる、ありがたいですねみたいな。
やってました。
で僕は結構積極的に絡む方やったんで逆に嫌がられましたね。交通情報のお姉さんと、通販担当のお姉さんと電話口で通販と交通に関係ないことで絡むという新しい技を編み出したんですよ。
難しい、
ね、難しい。こんなに喋るその人とっていうのがあったんでね。さて今日のテーマ、教えてあなたの夏バテ解消法ですが、オイラのオイラという、オイラの夏バテ解消法は梅干しを食べることです。いやまあ酸っぱいもん食べたらええ言うけどね。今は亡きうちの父、あ、こういうことが起こるか、俺がさんざ言ってきたことも分かったやろな。こういう事態を想定してうの D にはくんなって言うてるわけよ。いやでも分かるもん、もう今の下り読んだ瞬間にブースの外のうの D の頬を一筋二筋なるんやろうけ、思い出して。
でもメールが来てるから、でも読まないと。
もうチェック甘いよ。
メールですから。
うのてぃ、ここはシャッシャと消して違う表現にしてくれるとか。やってくれたらよかった。もうごめんな、もう嫌 やな。梅干しを食べることです、はい、今は亡き、うん、うちの父が、
うん、見なくていい
今は亡きうちの父が漬けた梅干しを新規臭い 梅干しやね一日一粒食べています。いや、なんか気持ち悪いわ。お親父の遺骨をちょっとずつ食ってますみたいな、なんか超しょっぱいので、はい、塩分補給にもぴったりなんですよ、うん、いやだからもめもしく打てるだけでいいやんか。親父が仕事で世話になった人たちに配るとよ、ちょっと方言ね、うん、と張り切って漬け込んだ梅干しは、2亀分壺というか亀2つ分ですね。めっちゃ漬けました。塩分強めの梅干しをお客様に配るわけにはいかず我が家で消費しています、うん、天国の父ちゃん、4年もの梅干し、4年も使ってるんですね、うん、まだ食べてるよ。リクエスト曲は父が大好きだったカーペンターズのイエスタデイワンスモアをお願いします、エアコンなど買えるわけがないマリオネットサブローでしたって。
サブローさんです
。サブロー、いや別にええねんけど、はい、自分親父が死んだことをネタに使いすぎちゃう。いや、そのそういえば三郎もお父さんが亡くなった数日後にはもうメールを送ってくるという、はい、これ次の日やったっけ、あれ
数日後ですよね。
リスナーもディレクターもラジオが大好きなバカばっかりだぜ。
暑いな今日は、
暑いな今日は。暑い、ね、そうだわ。もう三郎は数年ぐらい前か、
3、4年前
お父さん亡くしちゃって、
4年越しだからまあそんぐらい
か、はい、で、うん、うの D が昨日亡くなりやってて、だから今頃天国で三郎のお父さんとうの D のお父さんが
会ったこともないのに、
会ったこともないのにディレクターとリスナーのお父さんとお父さんやからね、天国でなんか知らんけどやってんちゃう。なんか知らんけど
元気にやって
るということでございますね、はい、はい、ということで、以上でございます。さあこのコーナー次回のテーマどうしましょうと、まあいろいろあるんですけども、じゃあまあ昼といえばっていうことでね、まあ、あなたの鬼嫁エピソードなんていうのもありますけども、そうですね、それです、それでいきます。
鬼嫁
エピソード、はい、あなたの鬼嫁エピソード、
とほほなね、
とほほって、ああって
母ちゃん怖いの話
を、ね、はい、送ってきてください、以上山田類語純先生昼帯への道でした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、髭男爵山田類語純先のルネッサンスラジオ。さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼帯への道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在8月分の応募も受付中でございます。すべてのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマークjoqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。さあお知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、こちら現在発売中でございます。引きこもり漂流記完全版は加藤フェスさんで、100冊にも選ばれておりますので、読書感想文などにぜひ皆さんよろしいと思いますんでね、お買い求めください。さあルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジという、まあそれもラジオ音源ですね、そういうの毎週撮って配信してますんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。日経新聞ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなどコラム連載中、木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということで、ね、じゃあもうこのおじさんの明日ですか、明後日か、切るの、あんなに喋ったのか。 本当本当にちゃんとリンクさせてやったのに、ね、そうでしょ。じゃあまあそここはいいけど、はい、ということでもうちょっと僕もいたたまれないんで今日はもう終わりたいなと思いますね。はい、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、まあ、送信ボタンをね、まあ、勇気がなかったのかね、押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です、大の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、我々が、まあ、私含めスタッフ一同ほっこりとした、気持ちで、ね、読んで本当みんなで分け合って幸せをかみしめていこう、ハッピーな気持ちになろう、そういうコーナーだったはずなんですけども、今主にジャーナリズム精神にあふれたちょっと社会派のコーナーに様変わりしてしまいまして、まあ、それはそれでいいなという。で今日はですね、あれですか、どなたからのラストメッセージという
コリリコさんという、ね、
コリリコ
リスナーさん、
はい、
何度かメッセージいただいてる
いただいてますね。ちょっとコリリコさんのその前回までのコリリコみたいなことは言うといた方がいいんですよね。
ざっとまとめました、
はい、僕もちょっともうだいたい1週間ごとに記憶がなくなっていくんでラストメッセージのコーナーの情報を抱えたままねずっとこう蓄積させていくともうあーってなるからおかしなるからダブル不倫の末もうそうだっけ、はい、ダブル不倫の末現在の旦那さんと再婚で、その旦那さんにはもうお子さんいて子連れということですね。お互いだからお互い家庭があったのに今の旦那さんと惹かれ合いダブル不倫となって離婚して結婚したんですよ。でお子さん連れ子でいらっしゃる再婚同じ職場でその旦那さんが旦那がアルファベットの A ね A 子と一緒にいるところを見て浮気をまずコリルが疑ったんですね。で旦那はルネラジを聞いているのでどんな夫婦や夫婦揃ってるネッサンスラジオルネラジを聞いてると。でラストメッセージにそのことを送ったと。旦那がちょっとええ子ってやつとおてるとこ見てしまいました浮気してると思うんです私は見たんだとどうたらこうたらというメールを送った。だこの番組経由で旦那も聞くだろうという。でその後ええ子の方からなぜかええ子から旦那さん浮気してないと言われあんたとじゃないの私見たけどもんという言われ一緒に相手を探そうと言われる。だからあー A 子のこと疑ってたけど違うんだみたいな展開になった。でその後いろいろとあって離婚、
そう離婚することになりましたっていうメッセージ
っていうところも離婚することになりましたまでラストメッセージいただいてた。
短めだったんですけど、
はい、
でそれがどういうこと
詳しく振り返りたい方は過去のやつを聞けたら聞いてください。さあ新たな、
はい、
ラストメッセージいただきました。もちろんコリリコからですね、はい、うわ長えな3ページはいじゃあ読みましょう。ラストメッセージですね、ヒゲ男爵山田のルネッサンスラジオラストメッセージのコーナー。前回は簡単に離婚の報告をさせていただきましたけど簡単にするもんじゃないですけど、まあ他人ですから簡単でいいんですが今回のラストメッセージではこれに至るまでの経緯をしたためさせていただければと思います。ありがとうございます。また視聴者の方々やリスナーね男爵様スタッフの皆様から思わぬ反響をいただき感謝と励みになっている。これはもうこちらとしてもラストメッセージ冥利につきますよね。今回はこれまでの詳細をしたためる前にまずは2点ほど謝らさせていただければと。何を謝ることがあるかね。一つ目は今回はこれまで以上に長文になりますそれは謝ってほしい。ものすごく長いからこれ以上に長文になりますので男爵様やスタッフの皆様またルネサンスラジオをお聞きの皆様に貴重な時間を割かせてしまうことをお詫びいたします。二つ目はこれまで皆さんを騙してきたことです。ちょっと勘弁してくださいよ。嘘よくないよ。嘘つくと結局もダメになる全部がダメになるからね。それは5月13日に配信された初投稿からメールを書いて送っているの。怖っ。どういうこと。それは5月13日に配信された 初投稿からですよ、最初のメール、ね、一番最初のメールからメールを書いて送っているのは実はコリリコではなく A 子の方なのです。少しややこしくない、いやだいぶややこしい、少しややこしくなりますが、実際には A 子が私コリリコなのです。いやなんかもうしょうもないミステリー小説のエンディングみたいなね、最後の2ページで大どんでん返し言うけど、いやそれお前がそうしたからそうなっとるだけやという。え、実際には A 子が私コリリコだ。まあ呼んでいきますね。これからしたためる内容は、私が旦那様に浮気をされた主婦を演じてラストメッセージを投稿した経緯についてご説明させていただきます。いやもう頭のおかしいやつやな。クレイジー。いや怖い。ただしこれまでの投稿内容の通り、話を整理する上で A 子とコリリコについては今まで通りとさせていただきます。私がコリリコを演じて、いや演じても何もコリリコなんか知らんからね、そもそもコリリコを演じて投稿していた理由は、コリリコに対する復讐に近い感情になるのです。もうちょっと分からへんか、読むわ。私 A 子の現在の彼氏、つまりコリリコの旦那さんとは、ほんで本当はこの人 A 子なんだもんね。でコリリコ名義でずっと メール送ってきたのも A 子なんだよね。で私 A 子の現在の彼氏、つまりコリリコの旦那さんとは、10年以上前にコリリコと結婚する以前から私と交際があった。もともと付き合ってた A 子と、つまり私と、私は A 子でありコリリコでも、メールではコリリコでもあって、しかし当時独身だった私ではなく、すでに既婚のコリリコを選んだ、ダブル不倫の、だからもう事実は事実なんですよ、選んだのです。その後私は別の男性と交際し結婚しましたが、お互いの生活を大切にしたいという理由で一昨年別々の道を歩むことといたしまして、まず A 子さんの方が離婚してるってことかな。その後私が離婚したのをきっかけに、その直後からコリリコの旦那さんと私の交際が始まりまして、早いね、早いね、すぐに別れた行くわー言うね。最初は食事に出かける程度でしたが、ほどなくして私のアパートにも遊びに来るようになり、いや誘っとるやん、絶対誘ってる。最近では仕事終わりにほぼ毎日私のアパートに寄ってから自宅に帰るという生活になっています。旦那がダメですね。旦那がというか、だから A 子の現在の彼氏ね、ラストメッセージのコーナーに投稿しようと考えたことの発端、いやそれが分からへん、ね、私と旦那さんが同じ日に有給休暇を取り、旦那さんの車で出かけるところを想定外に偶然コリリコに目撃されてしまったことだ。これも事実言うてたもんね、見たっていう言い方でね。そしてその夜、旦那さんがその日の夜それをコリリコに尋ねられ、慌てた対応をしてしまったこと、しょうもないな。それをなんとかフォローしようと思案いたしましたが、むしろ開き直り、コリリコを旦那さんの関係、コリリコを旦那さんの関係を悪化させることを決意したと、旦那さんの関係を悪化させようと思った。いやクソみてえなやつ。そしてそれまで私のアパート駐車場に停めていた旦那さんの車を、翌日から近所のスーパーの駐車場に停めさせました、はい、つまり私が送っていたラストメッセージは、コリリコがルネッサンスラジオを利用して旦那さんにメッセージを送ったのではなく、私がコリリコにメッセージを送ったものなのです。ややこしい。初投稿をコリリコになりすますことで、それを聞いたコリリコ本人は多分そうか、同じような状況とは思うものの、なんか似てるな私のあれと、というまさか自分のことと思いもしていなかったはずです。しかし数日後、コリリコは私との関係を疑い始めた様子で旦那さんに質問しました。それは旦那さんからの話で全て把握してます。いや言われたわというね。2回目の投稿で大きな展開を報告した通り、私はコリリコの自宅を訪ね、予想通りコリリコの表情はこわばっていました、うん、そしてわずか3日前から近所の駐車場に移動させた旦那さんの車の話を切り出し、私のシナリオ通りコリリコは号泣し、ごめんねというやつですか。 私の家に来た時に話していましたが、ある夜コリリコはスーパーに旦那さんの車を確認しに行ったと言ってました。うん、これら2回目の投稿の内容は私が実際に行った行動や私に対してコリリコ発した言葉を書いておりますので、当然私とコリリコしか知り得ませんし、これを旦那さんはもちろん周囲の友達などにもたやすく話せることではありません。 そうね、そのことが重要で、2回目のメールをルネラジでご紹介いただくことで自分と私しか知り得るはずがない内容が流れ、それを耳にすることでコリリコは初めて悟るわけです。なんか変なことの片棒担がされた感じこれ。その後皆様がご想像の通り3人での修羅場があり、前回3回目の途中経過をお送りした当時は離婚に向けての話し合いがありましたが、結論は旦那さんの実の息子さんのことも考え、彼が独立するまでは離婚せず、互いに別居する形となった。しかし私としては目的は果たせました。今回のラストメッセージが私の本当の最後のメッセージになります。怖い。メッセージを取り上げていただいた男爵様やスタッフの皆様、また応援や期待、またアドバイスとの反響いただきましたリスナーの皆様には大変感謝いたしております。本当にありがとうございました。リコって書いてますか。
女性になりました。
女性に
女性になった
。これはだから、これはだからどういうこと。まあ、いやそれ分かるよ。コリリコへって名義で送ってきたら、実はそのそもそも A 子の方の人間が送ってきてたと、うん、つまりそれがリコだということなんでしょうけど、うん、でまあそのいわゆるコリリコと旦那さんが結婚する前から付き合うててというような経緯もあった、うん、はい、ただそのコリリコさん、うん、まあ、だからこれは A 子やねんけど、ほんまは本当のコリリコさん、はい、奥さん、うん、の方は何か悪かったんですか。俺ちょっと長すぎてずっと読んでるうちに忘れたのかもしれません。何か悪いことをしたんですか。まあ、
10年前のことがきっかけってことですよね。だからやっぱりね、
10年前でもその奪われたっていうか、奪われたん、
コリリコさんはだから結婚してたってことですよね。
旦那が結婚してた方を選んだってことでしょ。
そうですね、だから、うん、取られちゃったと英子さん的には。
ああ、でも
それが
英子関係ないやん。単純に普通に恋愛で旦那があなたを選ばなかったっていうだけの話やろ。
それがやっぱり女性。
いや、そのなんか A 子と結婚する前の旦那さんの付き合い知って、それをもう阻害して邪魔して、卑怯な手を使って別れさせて自分がものにしたとかって分かんねんけど、これ旦那やろ。だから
旦那は悪いですよ。
旦那が悪いっていうか、旦那がなんかしょうもないよね、
平気でね、
うん、
旦那。
だから多分まあ、あのクロワッサンで悩み相談乗ってる僕から言わせてもらうと、この旦那は多分また A 子のことも裏切ると思うけどね。俺は分からへんけど、まあまあまあまあ、うん、どうなんやろ、こういうこともあるってこと。ただいやそれはいいねんけど、なんかまんまと使われた感じはありますよね。ちょっと訴えよう。いやほら、やっぱり俺なりすますことに最近敏感やから、なりすまされた側の人間としてなりすますやつを許せない。
気持ちが分かる。
へえ、すごいよ、ドラマやね。うーん、まあまあまあ、ごめんね、だからこれりこというかええ子、はい、うん、ちょっと釈然としない気持ちはこっちはありますけども、まああのあなたたちの人間関係の中だけで収まってることなんであれば、まあ別によろしいわ。
まあ僕らが言うこと
ないです、うん、まあ関係ないからね、はい、ああそうか、これで終わり、はい、ということで、末永くお幸せに。釈然としませんが、ラストメッセージのコーナーでした。